一章の一節から十一節の中から感謝と成長への祈りというテーマで教えられましたけれども、本日は続く12節から18節の中から苦難の中にある揺るぎない喜びというテーマで教えられたいと思います。主法には19節までとなっておりますけれども、18節までとさせていただきます。他の箇所も引用させていただきますけれども、それらはプリントに書かせていただきましたので、プリントお持ちでない方は入り口に置いてありますのでお取りいただければと思います。本文を読みながら進めさせていただきます。ピリピ人への手紙一章でありますけれども、新約聖書394ページとなっております。まず12節から14節を読ませていただきます。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったことを知ってほしいのです。私がキリストのゆえに投獄されていることが親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになり、兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりました。そこまでですけれども、12節に私の身に起こったことと記されてありますけれども、それは13節14節を見ますと、それはキリストのゆえに投獄されていることであることが分かります。前回はピリピ人への手紙は獄中書簡の一つで、パウロはローマで裁判を待っている間の丸2年自宅軟禁されていた状況の中で執筆されたと申し上げましたけれども、自宅軟禁と申しましても、13節14節を見ますと、そこには投獄という言葉が使われておりまして、パウロは親衛隊の兵士に常に鎖でつながれて、24時間監視されている状況にありました。それは決して快適な状況であるとは言えない、そのような状況ではないでしょうか。しかしパウロはそのような苦難に置かれた状況が、12節に記されてありますように、かえって福音の前進に役立ったと記しております。ではどのように福音の前進に役立ったのか、13節を見ますと、私がキリストのゆえに投獄されていることが親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになったということであります。親衛隊とは皇帝アウグストゥスによって創設されましたローマ市内およびその周辺に駐屯することを許された唯一の武装組織でありまして、皇帝の住む宮殿の警備やまた反乱の鎮圧などを担当して、通常の兵士よりも格段に良い条件で処遇されておりましたエリート軍団なのであります。後には皇帝の即位あるいは暗殺あるいは皇帝の退位にまで影響を与えるような力を持つようになりましたけれども、それはさておきまして、パウロはそのような親衛隊の兵士に腕と腕を鎖でつながれて監視されておりました。ですからパウロを訪ねてきた人たちにパウロが語る福音やまた共に祈る祈りの言葉やまた賛美が自然に親衛隊の兵士の耳に入ることになったでしょうし、またパ パウロから直接福音を聞くこともあったのではないでしょうか。親衛隊の人たちは毎日、数時間で交代いたしますので、親衛隊の兵士全員が福音に触れることになったというわけであります。そして任務を終えた親衛隊の兵士たちは、自分たちが見聞きしたことを、親衛隊の兵士以外の人にも伝えたということがあったのではないでしょうか。その結果、パウロがキリストのゆえに投獄されていることが親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになったということであります。一般の人たちは、皇帝はもちろんでありますけれども、皇帝近くにいる親衛隊の兵士に近づくということなどなかなかできなかったのではないかと思います。しかし福音はパウロが受けた薬につながれるという苦難、それを通して親衛隊の兵士に伝わり、また親衛隊の兵士を通してローマ帝国の中枢部にまで福音が伝わることになるわけであります。このピリピ人への手紙4章22節には、手紙の最後の挨拶のところでありますけれども、このように書かれてあります。すべての生徒たち、特にカエサルの家に属する人たちがよろしくと言っています。このように記されているわけですけれども、ここにカエサルの家に属する人たちと出てまいります。カエサルというのはローマ皇帝の称号に使われておりましたけれども、カエサルの家に属する人たちとはローマ皇帝の単なる親戚ということではなくて、当時のローマ帝国の運営を支えておりました皇帝直属の実務者集団を指しているわけであります。パウロが生きた、紀元1世紀でありますけれども、ローマ帝国はまさにその最盛期に向かう途上にありまして、当時の地中海世界のほぼ全てを支配しておりましたので、その大東ローマ帝国を管理するということは大変なことであったと思います。その管理をカエサルの家に属する人たち、つまり皇帝直属の多数の実務者集団が担っていたわけであります。彼らは元奴隷であったり、また奴隷である、そのような人たちでありましたけれども、帝国の財政を管理する会計官であったり、また外交文書を扱う秘書であったり、また裁判の記録係、さらには医師や建築家など、高度な専門知識を持つエリート実務者が含まれていたわけであります。今の日本で言えばキャリア官僚であるとか国家公務員が該当するのではないかと思います。皇帝直属のカエサルの家に属する人たちは、皇帝直属の親衛隊の兵士と接触する機会も多かったのではないかと思います。そのようにして福音はパウロから、パウロと鎖でつながれた親衛隊の兵士に伝わり、それから親衛隊を通してローマ帝国の中枢にいるカエサルの家に属する人たちに伝わっていったと思われます。こういった福音の伝わり方を見ますと、私たちは人の思い、また人の視点と神様の宮座、神様の視点は大きな違いがあるのではないかと教えられます。私たちはパウロの投獄、また鎖による束縛は福音宣教の自由を妨げる、その宣教を束縛すると福音の前進にとってはマイナスなのではないかと考えやすいのではないかと思います。しかし神は福音をパウロの投獄、鎖による束縛を通して親衛隊の兵士やローマ帝国の中枢部にまで伝えるという御業をなさったわけであります。 イザヤ書55章8節には、私の思いはあなたの思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ、主の言葉と記されてあります。また第二コリント12章9節には、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと記されてありますけれども、主の目はどこに注がれているのか、主の道からはどこに表されるのか覚えさせられます。私たちが自分の弱さを覚えても、主を見上げ、また弱さのうちに道からを完全に表される御言葉の約束と主を覚えたいと思います。それから14節を見ますと、パウロの投獄はローマ世界だけではなく他のキリスト者にも大きな影響を与えたことがわかります。14節をもう一度お読みいたします。兄弟たちの大多数は、私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりましたと記されてあります。パウロがローマに到着したとき、そこにいたキリスト者たちはパウロを温かく迎え、パウロをサポートいたしました。彼らはパウロが囚われの身で鎖につながれていながら、親衛隊の兵士たちに対して喜びを持って福音が真実であることを証ししている姿に大いに力づけられたのではないでしょうか。また福音が親衛隊の兵士からさらにローマ帝国の中枢部にまで伝わっている様子を見たときに、そこに確かに神が働いている、神が宣教の御業をなさっているということを見て、ローマの多くのキリスト者は驚かされ、また励まされたのではないかと思います。当時はキリスト教を公言することは迫害やまた投獄の危険が伴っておりました。そのような困難な中でも、そこに働いてくださる神の御力を知って大いに励まされて、大胆に御言葉を語る勇気が与えられたのではないかと思います。私たちも信仰のゆえに苦難の中に置かれたり、また困難なことに直面することがあるかもしれません。第二テモテ3章12節には、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますと記されてありますけれども、キリストイエスにあって御言葉に従って生きようと願う者は皆例外なく迫害を受けると記されているわけであります。なぜならこの世は彼らにふさわしいところではないからであると、ヘブル人の手紙11章38節は教えております。しかし主はその苦難の中に働かれて御力を表してくださるお方であることを知ると、私たちも大いに励まされるのではないでしょうか。続いて15節から18節をお読みいたします。15節、人々の中には妬みや争いからキリストを述べ伝える者もいますが、善意からする者もいます。ある人たちは、私が福音を弁証するために立てられていることを知り、愛を持ってキリストを伝えていますが、他の人たちは党派心からキリストを述べ伝えており、純粋な動機からではありません。鎖につながって、つながれている私をさらに苦しめるつもりなのです。しかしそれが何だというのでしょう。見せかけでありであれ、真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、 私はそのことを喜んでいます。そうです、これからも喜ぶでしょう。ここにはパウロが投獄の中にありながらも周囲で行われている宣教活動を冷静に見て評価している様子を見ることができます。ここには2つの対照的な動機によって宣教活動を行っている人たちがいることが描かれてあります。一つは善意と愛による純粋な動機を持って宣教活動をしている人たちであり、もう一つは妬みや争い、党派心による不純な動機を持って宣教活動をしている人たちであります。そのような不純な動機による宣教活動はパウロにとっては鎖につながれているだけでも苦しいことなのに、そのことはさらにパウロを苦しめることとなっておりました。しかしパウロは動機が何であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられていることは私にとって喜びであると告白しております。パウロにとっては妬み争い、党派心による不純な動機を持って宣教活動が行われていることはパウロを苦しめることでありましたけれども、18節ではそれが何だというのでしょうと、自分が苦しむことはそれは小さなことなのでもっと心に留めるべきことがある、それ以上に福音が伝えられていることの方がどれだけ意味があるのか、どれだけ大切なことであるのかを、知ってほしいということではないかと思います。18節でパウロは私はそのことを喜んでいます、これからも喜ぶでしょうと記しております。ここにパウロは何を喜びとしていたのか教えられるのではないでしょうか。フィリピ人への手紙に喜びという言葉が、約16回も使われておりまして、喜びの手紙とも言われているわけであります。そこでパウロが何を喜びとしていたのか、他の箇所も取り上げてまとめてみたいと思います。まず1点目は、今日の箇所、1章18節でありますけれども、ここには見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいますと記されてありますけれども、パウロにとって最も大切なのは、自分の名誉やまた身の安全ではなくてイエス・キリストの福音が広まることでありました。自分が投獄されたことでかえって親衛隊に福音が伝わり、他の信者たちが勇気を持って福音を語るようになった、そのことを彼は心から喜んでいたわけであります。パウロは逆境さえもプラスに捉えていたわけであります。またパウロは自分を妬んで悪い動機で伝道する者たちがいても、方法や動機はどうであれ、結果としてキリストが伝わっているなら私は喜ぶと、福音の前進を喜び、自分の状況よりも神のご計画が進められることを優先として考え、そのことを喜びといたしました。2点目はパウロの喜び、2点目は状況に左右されない喜びということができるのではないでしょうか。パウロがこの手紙を書いたとき、彼は自由の身ではなく鎖につながれていた囚人でありました。しかし彼の喜びは状況に左右されるようなものではなくて、内側にある確信に基づいているわけであります。もう一度18節を読ませていただきますけれど、見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいますとありますけれども、パウロは自分が投獄されたことでかえって親衛隊に福音が伝わり、 他の信者たちが勇気を持って福音を語るようになったことをパウロは心から喜びました。また1章21節では、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと記しておりますけれども、生きていればキリストのために働くことができるし、もし死ぬようなことになってもキリストの御そば近くに行くことができる、まあ、ですからどちらであっても感謝のことであり喜びであるという死をも超越した驚くべき死生観をパウロは持っていたということがわかります。そして3点目でありますけれども、3点目はキリストが主役であるという喜びではないでしょうか。パウロは自分が投獄されたことでかえって親衛隊に福音が伝わって、他の信者たちが勇気を持って福音を語るようになったことを心から喜びました。パウロは自分自身が良い状況に置かれることではなく、福音が前進しキリストが崇められることを喜びとしていたわけであります。2章の17節には、たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となっても私は喜びます、あなた方すべてと共に喜びますと記されてありますけれども、まあ、ここに注ぎの供え物と出てまいりますけれども、注ぎの供え物につきましては、出エジプト記29章の4節であるとか、また民数記の15章5節に、お牛や羊などの主となる捧げ物を祭壇で焼く際に、捧げ物の上に注ぎの供え物としてブドウ酒や油を注ぎかけることが記されているわけでありますけれども、パウロは自分というブドウ酒が注ぎ出されて消えてしまっても、それによってピリピの人々の信仰の捧げ物が神の前で良い香りを放つなら、それこそが私の喜びであると語っているわけであります。まあ、前進、福音が前進するためなら自分が犠牲となっても惜しいとは思わず、それこそ私の喜びであると告白しているわけであります。続いて4点目は、キリストを知る喜びがあるのではないでしょうか。3章の8節には、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っていますと記しているわけでありますけれども、パウロはキリストをより深く知ることこそ最高の喜びであると私たちに教えているわけであります。ホセア書6章3節には、私たちは主を知ることを切に追い求めようと勧められておりますけれども、私たちも主を知ることを追い求めてまいりたいと思います。5点目は、キリスト者の主にある交わりの喜びが挙げられるのではないでしょうか。ピリピ人への手紙4章の1節では、ピリピの信者たちを私の喜び、私の冠よと呼んでいるわけでありますけれども、パウロにとってピリピの信者たちをかけがえのない存在であるということを言っているわけでありますけれども、まあ、そのためにはパウロは彼らが互いに愛し合い、また一致を保つことを願っておりまして、まあ、2章2節では、あなた方は同じ思いとなり同じ愛の心を持ち、心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてくださいと進めているわけであります。そしてパウロのこの勧めは私たちに対する勧めでもあるのではないでしょうか。まあ、以上5点、パウロが何を喜びとしていたのかを見ることができましたけれども、私たちはどうでしょうか。 私たちは何を喜びとして歩んでいるのでしょうか。まあ、多くの方が経済的な豊かさであるとか、また健康、また人からの評価に関心を持っているのではないかと思います。まあ、しかしパウロが3章8節で、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っていますと告白しておりますように、私たちも主を知ることを求め、主を喜ぶ歩みを進めたいと思います。まあ、本日は福音伝道が、まあ、一見困難に見える東国という状況の中で、まあ、逆に福音がローマ帝国の中枢部にまで入っていった状況を見ることができたわけでありますけれども、そのことは神にとって不可能なことはないということを知ることができると思いますし、また同時に主は困難な中に御力を表されるお方であると覚えることができるのではないかと思います。またパウロにとって何が喜びであるのかを覚えることもできました。この喜びはどんな時にもなくなるものではなく、また誰も奪うことのできない喜びであると覚えることができます。私たちもパウロと同じ立場に置かれていることを覚えつつ、喜びを持って、そして喜びの源であるイエス様のご降誕、十字架、そしてイエス様ご自身に感謝して、これからも歩んでいければと思います。以上です。最後に祈らせていただきます。御在天の父なる神様、尊き皆をあがめます。本日ピリピ人への手紙一章12節から18節の中から、あなた様がパウロを通してなされた御業、そしてパウロの思いについて共に覚えることができ、心から感謝いたします。御前に罪人である私たちを救ってくださるために、あなた様は尊い救いのご計画を立て、そしてまたその素晴らしい救いをもたらす福音をエルサレムから始まり、そしてローマを通して、そこにあなた様が本当に大きな御力を表されて全世界に伝えていった様子を知ることができます。そしてその間に多くの困難があり、そしてまた犠牲もあったことでしょう。しかしあなた様は本当に地の果てにいる私たちをも憐れんでくださり、この地にまで福音を伝えてくださったことを覚えることができます。そしてその素晴らしい福音、尊い御救いはイエス様のへり下り、そして十字架の見苦しみ、そして復活という苦しい御業を通してなされたことを覚えることができますから、心から感謝いたします。どうぞ私たちがこの世の歩みにおいて、さまざまな困難や苦難に直面するかもしれませんけれども、常にあなた様を見上げ、またあなた様の恵み、また御力を信じつつ、より頼みつつ歩むことができますよう、どうぞお助けください。尊いあなた様の御業、そして素晴らしい御言葉を心から感謝し、イエス様のお名前を通して感謝しお祈りいたします。アーメン。